はい、こんにちは、テラピアンこと寺田です。44回目のポッドキャストの収録をしています。お届けしています。ちょっと時間が空いてしまいまして、数ヶ月、多分7月に最後お届けして8、9、10とやらなかったんですけど、バタバタしてまして、まあそれはちょっと後ほどエピソードの時に話しますけれども、まあ久しぶりにちょっと収録していこうかなと、撮っていこうかな、ポッドキャストをお届けしようかなと思っています。今回もゲスト会ということで、3回目の登場かな、ラフケイさんに来てもらってます。ラフケイさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと久しぶりですね。
だいぶ久しぶりですね。
まあでもな、まあオンラインでいろんな、まあいろんな活動はしてるので、まあ今日の話にも、メイントークの話にもありますけど、
ね、
ちょこちょこ月1、月2、3ぐらいはオンラインミーティングやってますかね。
はい。まあ、はい、そうですね、
うん。どうですか？最近なんか変わったこととか、なんか、
まあ、特に。そうですね。最近はかなりこう、執筆業的なのがもう佳境なものが多かったので、そこでもうてんやわんやしてましたね。
てんやわんやね。私も、まあ、しばらくやれなかったのは執筆業務と、あと仕事も結構めっちゃ忙しくて、今でもまだ忙しいんですけど、うん、まあ、少しちょっと山が4つぐらいあったやつが2つぐらいになったかなぐらいで、
まだ半分あります
よ。まだまだ忙しい。そうですね、半分っていうか増えちゃうんでね、やっぱ仕事なんでね、増えますけれども、まあそれ以外にやっぱ個人的にはやっぱこの、執筆業、まあ今日の話もありますが、執筆的な話とか、まあ、他にも結構たくさんありましてね、いろいろとっていう感じで、はい、なんか、全然収録もできず、ポッドキャストも撮れずって感じでしたね。生活上は何か変化ありました？前回はなんか転職の話を確かしたんですね。前回か、転職の話したの。
前回ですね。多分もう
前回だっけ。
もう前回出てから多分僕1年ぐらい経っていて、そうですね、転職直後のこうエピソードみたいな感じだったんですけど、まあ今年も今年でこう大変でしたね、やっぱり。
大変だった。
まあ、去年に引き続き夏にこう、緊急事態宣言からの、まあ、保育園の登園自粛要請が発生しちゃったっていうのは、去年引き続き起こっちゃって、まあ、やっぱその時期がすごい大変だったのと、それが落ち着くのと同時にこう、執筆が、最後の山を迎えに行くみたいな
感じ
だったので、
はいはいはい、
まあ、8月ぐらいからあまり余裕がない生活がずっと続いてました。
余裕がない生活がね。はい。私はまあ、一番ちょっと大きかったのが、9月の末かなにちょっと納期があるやつがあって、それがかなり大変で、10月にかかってももちろんリリースした後もいろいろあったりとかで、それが一番大変だったかな、仕事的には。まあ、個人的にもなんか本いっぱい抱えすぎてて、私も実はこのこう今日話す11月に出た本の話と1月に2冊ぐらい出そうなので、はい、って感じでちょっとね、大変でしたって感じですね。で、生活上はそういう意味じゃリモートワークだしって感じだけど、個人的なのが結構忙しかったっていう感じ、
ね。もう本当その通りですね。まあ、仕事もちょっと忙しくなるタイミング多かったんですけど、
出勤もたまにしてる感じですよね。
出勤はでも僕入社してから多分そろそろ1年経とうっていう状況なんですけど、まだ4回しか出社したことないです、ね。
じゃあ月1回も行かない感じですね。
月1回も行かないですね。
だ
いたいこう感染者数が収まってきたあたりで、まあ、ちょっとチームで話しましょうかみたいな感じで、
はいはいはい、
出社する機会が何回かあったかなって感じですね。
やっぱまあチームで話するときあった方が早いですよね。
いや本当そうなんですよ。
で、作業とかあった方が早いけど、でもまあ私も結構リモートも慣れてきたんで、リモートでペアプロとかもやってるし、まあできないことはない、やれるかな。まあまあそれはそれぞれの時間と場所空間がなんていうの、自分のとこにあるから、それはそれで、まあ、ある意味快適、ただまあコミュニケーションコストは少しかかるかな、っていう感じかな、そうなんだよね。私も執筆活動がねちょっとね、そのさっきも言ったんですけど3件あって、1月に多分2冊出るかな、1月2月になっちゃうかもしれないけど、まあ1月2月にもまた1冊1冊みたいな感じでちょっとやってたので、ちょっと大変でしたね。まあ、それ以外のことも結構やっててって感じですね。はい、まあまあそんな感じですけど、じゃあまあ本題の、まあ今日、来てもらったというかなのはスラスラ Python 第2版ですね。第2版改訂版出ましたね。お疲れ様でした。
いやついに出ましたね。形になってもう感無量というような感じ
で、感無量ですね。11月半ば17日発売なのかな、公式には。
そうですね、公式には17日発売でしたが、はい、まあ一部の書籍、はい、なんか本屋さんではもう先行で なんと自分のところにこうサンプルが来る前に本屋に並べられてたみたいなことがあったようですね。
そうなんだ。そうですね。私たちね、まあ、私が、まあ、監修して、まあ、もともと2017年だっけかな、17年に第一版を、ね、うん、ラフケイさんと S 字さんで書いてもらって、うん、私が監修という形でやって、でそれを改訂しませんかっていうんで、ね、ちょっと合わせて Python 3.10 に合わせてみたいな感じのスケジュールでやりましたって感じですかね。
はい、まあ、おそらく Python 3.10 は最速対応の本じゃないですかね。うん、
最速対応しましたね。まあ、エラーメッセージとか変わったんでね、Python 3.10 に変えるって、そんな大変じゃないんじゃないかと思ったけど、エラーメッセージの改訂とかでびっくりしましたね。
そうですね。うん、細かいところをかなり見直さなきゃいけなかったので、うん、まあ、想定してたよりは結構大変だったかなっていうのはありますね。
うんうん、そうですね。まあ、実際にはそんな大きく変えないで、最新に合わせて、まあ、これ最初計画したとき 3.5 で計画して、うん、確か 3.6 に合わせて出したのかなぐらいだったと思うんで、
確かにそんな感じですね。
うん、で今回は 3.9 から 3.10 で書いてるっていう感じですよね。
うん、そうですね。
まずはもともとどんな本かっていう、一応知らない人もいると思うんで、すらすらわかる Python 奨励者ですね。はい、まあ、岩崎圭、北川真嗣の、うん、で寺田学が監修という2200円税別、税別2300円の本ですね。内容的には300ページぐらい、313ページぐらいまで振ってあるから300ページちょっとの本ですね。
そうですね、
結構厚いんだね。300ページあるんだね。
これ第1番から少しページ数増えてるはずなんですよね。
あ、はははは、は
い、っていうのは内容的にこう、まあ、追加になった章があるので、
はいはい、そうでしたね。はい、元々のこのコンセプトっていうか、この本自体のコンセプト的には初心者向け、
うん、
そう、どのぐらいの初心者ですかね。
これはプログラミングを、まあ、これから始めようっていうぐらいの初心者の方を想定してますね。でその時にたまたまこう Python っていう言語でプログラミングを始めてみようという方を想定してますね、この。
そうすると、じゃあプログラミングやったことない人でもまあ読めるんじゃないっていうぐらい、
はい、
ですよね。はい、それが狙いの本でしたね。
本当です。
2017年ですから、もう4年前ですけど、4年前に出て、うん、でどうですかね、まあ、その時も一応反響とかいろいろ私も聞きましたけど、初心者読めそうですか。
読めそう、まあ、私のところに直接どのぐらいいたかっていうのもあるけど、うん、まあ、多くの方には手に取っていただけたなっていう実感はまあありますね。まあ、Amazon レビューのこうコメントが結構多めにレビューついていたりするのを見たりもしましたし、
そうですね。
まあ、あのブログ書いていただいているケースもちょいちょい見かけたりはしたので、まあ、初心者の方向けにこう手に取っていただけたのかなっていうのは、ある程度感じてますね。
で、まあ、私が一般をこの鑑賞終わって出て、その後いろいろ感じたことは、いや、初心者にもすごいレベル感にいろいろ差があるなっていうのがすごい思って。
そうですね。
まずやっぱターミナルとか、ID、エディターとかに慣れてないっすよね。
いや、もう本当その通りですね。
まずそこからになっちゃうと、うん、ピンとこないなみたいな人たちが結構いて、それはちょっと私もまあ最初にやった時も、もういや、これならスラスラ読めるんじゃないですかって言っちゃったけど、いやいやいや、そこわかんないでしょうみたいなところも結構あって、結構そこはびっくりしたっていうか、まあ私たちのまあ知らないっていうか、まあ、初心者っていう範囲の多さみたいなところをすごい感じた気がしますね。で、まあ、今回それの反省を踏まえて、このリストと実行結果みたいなところを書き分けてるんですよね。Amazon のところの説明が結構図解されてて、Amazon でこの本を検索してもらうとですね、どんな風に書かれてるかっていうの図解されてる説明が編集者さんの方で、はい、出版社の方で出していただいてるので分かりやすいんですけど、
ちなみにこれは奨励者さんの公式のページにも同じような図が載ってます。
あ、そうだった、はい、ごめんなさい、知らなかったそれは。で結構なんだろう、入力する場所と、まあ、どういう風になるかみたいなのがやっぱ全然イメージつかないみたいなんですよね。最初にそれこそドルマークなりパーセントマーク書いてからPython って打ってくださいって言うとドルマークまで打つとか、Windows だと大なりまで打つみたいな、入力するみたいなのがあって、
まあ、そのあたりってこう、エンジニアのドキュメントを書く慣習みたいなものなので、うん、まあ、なんだろうな、こう、うんうん、コンテキストを分かってる人からすれば結構、それによってこう、あ、これはターミナルで打てって意味だな、みたいな感じで捉えることができるんですけど、それ何も知らない人からすれば、
はい、
いや、そんなもん知らんかなって話なんで。
そうなんですよね。
まあ、入力しろって言われたら、じゃあ最初から言えるのかなっていうのは。
そこは結構丁寧に今回、編集者さんと相談して、入力するところと、それを、まあ、見るところというか、まあ、結果的にこうなるはずだよね、こう見えてるはずだよね、みたいなところを、2個分けたんですね。まあ、それによってちょっとページ数も増えちゃって。
そうなんですよ。確かにページ数増えた原因はそれも大きいです。それはね、
丁寧にやろうということで、そういう形になりましたね。
はい。
今回の第2版に向けて、まあ、初心者向けっていうのは変わらないし、その丁寧に説明したっていうのはあるんですけど、他にどんなところ変えてるっていう感じですかね。
そう。まあそうですね。細かいところも多く変えてるんですけど、うん、まあ、僕が担当した章で言えば、うん、最後にちょっとスクレーピングをやってみようみたいな、まあ、章は収録されてるんですが、はいはいはい、まあ、その対象としていたサイトも、まあ当時 PyCon 2016のサイトから、こう、トークレッジ1案を取るものだったんですけども、
はいはい、
まあさすがにこう2016年のサイトをスクレーピングするっていうのはまあ古いかなっていうのもあったので、
はいはい、
こう新しく Python Bootcamp のこうサイトから、まあこれまでこうどこで開催しているのかっていう情報を取るみたいな感じで問題を変えてるんですよね。
うんうんうん、
なのでそこのところはもうまるっと書き換えてるっていう感じですね。
うんうんうんうん、そんなまあやってること自体はそんなに変わんないよね。
まあそうですね。
使ってるツールとか、うん、リクエスト使って、ビューティフルスープ使ってっていう感じの、
まあそうですね、
ところですよね。
はい、
うんうんうん。あと他にはどんな感じですか？
あとはですね、こう、第一番の反省を生かすみたいなところではあったのは、うん、こう、スクリーンショットの各種なんですけども、第一番って結構、切羽詰まった状態でやってて、うん、いろんな人に協力してもらいながらスクリーンショット集めた感じだったので、こう、統一性がなかったんですよね。こう、これ、うんうんうん、今振り返ると結構申し訳ない感じのアウトプットになっちゃったなって思ってたんですけど、
はいはいはい、
今回は、僕は責任を持って一人で全部取ったので、関して。
えらい、すごい。
はい。
はい。
なので、ね、まあ、統一性があることと、まあ、あとは、利用するターミナルの種類ですね。うん、前までは、Windows だと PowerShell 使ってください、うん。Mac だとターミナル起動してください、みたいな。
はいはいはい。
ちょっと説明になってしまってたんですけども、今回はもう全部 VS コードの中のターミナルでやりましょうっていう感じで、まあ、Windows でも Mac でも、こう、あまり違いを感じずに利用できるような書き方にしたっていう。
確かにね。もちろん本の話とずっとずれるけど、最近の VS コード、まあ、この、2017年当時で VS コード、もちろん使ってる人は徐々にいたけど、
はいはい、
まだ PyCharm を使ってる人の方が多かったり、まあ、まだって言うと変だけど、PyCharm 使ってる人が多かったり、
うん、
あとはまあ Vim とか Emacs っていう人も結構多かったと思うんですけど、
あとは最近の Atom ですよね、当時は。
Atom か、うん、その当時だとね。最近だとなんか VS コードがものすごい勢いですよね。まあ、私の周りでもかなり VS コードに変わってて、
うん、
なんかすごい感じてるんですよね。
いやー、すごいですね、うん。ここまで VS コードシェアが伸びるって言い方はあれですけども。
うんうん。うん、シェアが伸びてる、うん。
みんな使ってるエディターになりましたね、本当に。
なりましたよね。まあ、この本出した当時はまだまだね、その本で VS コード紹介してるというのが少なかったと思うんですけど、まあ良かったですよね。まあ今になってみたら VS コードでそのままやった方が楽だし。
そうですね、僕自身がやっぱ VS コードは、その当時の時点からまあパフォーマンスが すごく優れていて、まあ、使ってて気持ちよかったんですよね。うんうん、他人に勧めるんだったら、まあ、やっぱこれだな、みたいな観点で第1番の時点で進めてたんですけど、
うんうんうん
うん、まあ、第2番になって、こう、ここまでエコシステムが完成して、うん、もうほとんどの開発者が、まあ、まず使うでしょう、みたいなぐらいのレベルにまでなってるのは、まあ、すごいなって思います
。すごいですよね。まあ、ターミナルももちろんだけど、そのね、他の拡張機能とか、Docker との連携とか、まあ、そういう意味で VS コードの中でやれるっていうのは、うん、私もすごい感じてて、ずいぶん使うようになりましたね、私っていうか、もうほとんど VS コードにしちゃいましたね、Python 書くときも。最初は JS 書くときだけ VS コードにしてたんですけど、
うん、
最近はもう全部 VS コードでいいやってなっちゃって。
そう、多分第1番から第2番への変化でかなり大きいのはそこだったりもしますね、
う
ん、本当に。
まあ、そうだよね。VS コードでもう別に自信持って VS コードでいいし、うん、VS コードの、まあインストールも説明してるんだよね、VS コードのね。うん、設定の仕方とかも説明してて。まあ、最初ね、この ID の環境とか整えて、まあ、それでも Python はインストールしなきゃいけないけど、Python インストールして ID の環境を整えて、まあ、ハローワールドでも何でも実行できるっていうところを持っていくのがまず最初ね、
うん、
一つの大きなハードルというか、 普段やってる人から見るとそんな大したことないんだけど、初めてプログラミングやる人にとっては結構大きなハードルかなと思って、うん、ここも 1,2,3 章に分けて丁寧に説明した感じですよね。
そうですね。まあ、これも第1番の反省っていうのもあるんですけど、うんうんうん、まあ、第1章にこう詰め込みすぎちゃったなっていうのもあって。
はいはいはい。
なんでしょうね。まあ、文法とかそっちの方の説明が、まあ、本編であって、うん、まあ、あくまでも最初の環境構築は準備ですよっていうことで、第1章だけにしていたものだったんですけども、うん、まあ、これはちゃんとページ数割いて、しっかりと説明するべきだなって、ここになったので、うんうん、まあ、第1番の1章と、まあ、一部付録に収録されていた内容を、まあ、再編したっていう形になってますね。
うん、うん、うん。まあ、その辺もラフ系の担当でやってもらったって感じですね。
そうですね。
うん。で、まあ、もしろ SG さんの担当で F ストリング化とか、まあ、うん、Python 3.6 で F ストリングが出てきて、うん、まあ、前の本では特に F ストリングに触れずに、そのまますら、うん、さらっとしてしまったんだけど、今 Python 書いてる人だと F ストリング書かない人の方が少なくなってて、
うん、
F ストリングで書くよねっていう感じだと思うんですね、今は。
いやもう本当そうですね。
まあ、そういう意味で 3.6 が出た時にはここそこまでっていう感じで思ってたんですけど、うん、まあ、急になんかもうみんな F ストリングになって、うん、そこまで F ストリングでやっていいのかみたいな感じになってると思うんですけど、うん、まあ、その辺も F ストリングの説明も入れたっていうことですね、今回ね。全部確か中身的にももうドットフォーマットとかパーセント %s 使わずに F ストリングで書けるところは全部 F ストリング化したんでしたよね、確かこの本の中も。
というよりはもう全部 F ストリング化しました、ね、フォーマットは消しました、全部。
フォーマットは消したんだよね、多分ね。
消してます、うん、もう説明もしてないですね、
はいはい、説明もしてないですよね、はい、まあいいんじゃないですかね、最初はなんか2つのことを覚えたり2つ3つのことを覚えるよりは1つのことを覚えた方がいいと思うので、うん、F ストリングで、まあ、今はほとんどのケースでは F ストリングで、賄えると思うので、うんうん、そうかそうか、まあそういう意味で丁寧にして最新化したっていう感じのとこでしたよね、
う
ん、
そうですね。
あとはそういえばタイプヒントか、タイプヒントも一応型ヒントのコーナーも一応一章作ったんですよね。
そうですね、
うん、この辺の狙いもどう、まあ大してページ数割いてないか、10ページも割いてないのかな、
ただ、型ヒントについては、うん、まあ、入門書で触れておくといいなっていうのは、Python に関してこう調べたとき、うん、ウェブ上で。
はい、はい。
もう多分サンプルで出てくる Python のコードに型ヒント書かれていることかなり増えてるんですよ、今。
増えてますね。
なので、こう、はい、型ヒントのないコードしか見たことない人が、いきなりウェブで調べてって、はい、で、見たコードに、なんだこれあっていうので、こう、本で書いてたのと違うぞみたいなので、混乱しちゃうかもしれない。っていうのもあって、いや、こういう型ヒントっていうのがあるんだよっていうのは、ね、まあ、ちゃんと触れておく必要はあったかなっていうのは、
うん、
背景としてありますね、
うんうんうん。何のためにつけてんのとか、まあ、簡単な例ですよね。そんなに詳しく型ヒントやり始めると、タイプバーとかまで行っちゃって大変なことになるので、うん、なんか難しくならない程度の、本当に簡単にヒントをつけるぐらいの、うん、イントってつける、コロンイントってつけるとか、うん、STR ってつけるとか、その程度の内容だけど、まあちょっと知っとくといいよね。まあ調べ方もこれで、これ型ヒントだって言って調べてもらえればいいと思うので、うん、っていう感じですかね、うん、
そうですね。
まあそういう意味で最新にかなり合わせて、まあ 3.10 の最新の機能はそこまで紹介してないと思うんですけど、まあ、マッチケースとかは紹介してないし、
そうですね、
まあ、そこもまだどうなるか分かんないですもんね。
まあ多分第1番の時の F ストリングと同じような感じで、うん、まあ、まだちょっと礎石に踏み込めるぐらいのものにはなって、
うん
ってないのかなっていうのは、これからどう活用されていくかっていうのは、まあこれから変わっていきますからね。
そうですよね。いやマッチケースいいけど使いたいと思うけど、まだまだなんか 3.10 のエコシステムまだまだ全然だし、うん、サーバーサイドエンジニア的に考えるとまだ使っていいのかって思ってるんですよね、私は。うん、だから
わかります
よ。ね、あの使い捨てコードならもちろん書くけど。まあ、if else で書けないことはないわけだし、うん、まずそこを理解した上でマッチケース行った方が私もいいかなって今のところは思ってるので、うん、まあそうなるとね、まあ紹介しないですよね、
うん
うん、で私今年その2021年、まあもう11月ですけど、結構その教える機会が増えたんですね、
うんうん、
まあ、このポッドキャストでも何度かあれしましたけど、企業研修をしたりとかもしてるし、あと大学で、文系大学で、授業したりとかしてて、ほとんどプログラミングに触れたことのない人に 結構何回もそういう授業とか、まあ、オンラインのやつもちょっとお手伝いしたりとかもしたりしたんですけど、結構そういうんで結構は、初心者というか初めてプログラミングに触れる人と結構今年はあったんです、あったというか教える機会があったんですね。難しいですね。この本でもやっぱ難しいかなと思っちゃう。
なるほど。
いきなりこの本渡したらもうスラスラ、じゃあもうあと1ヶ月ちょっと時間あげるから、じゃあこのぐらいは理解してきてねって言っても、何が楽しいんすかみたいな感じになる、
うんうんうん、
これってなんでここで if 文とかやってんのか分かんないみたいな、
はいはいはい、
if 文の使い方とか、まあ、法文の使い方分かったけど実際に何これっていう感じになるのかな、うん、イメージがねつかないっぽいんですよ、
うん、
最初のところのプログラムっていうものの、そこはねなかなか書籍で伝えるの難しいっすね。
書籍でやりきるのは大変ですね。特にこれ、うん、しかも書籍の場合って自分で読んで、それを自分で想像を膨らませながらこう進めていかなきゃいけなくなってしまうので。
そうなんですね、うん。
手を動かしながら本当にやっていただけるのかっていうのもあるし、手を動かしてやっていったからといって、確かにその今話が出たように、いやーこれ4とかなんか回ってるけどさ、うん、じゃあこれ何なのみたいな。
何なのって感じですよね、最初ね。
なるほど、言ってしょうがないなっていうのはちょっと感じますね。
しょうがないですかね。で、今ももうちょっと若年層のその若い人にもまた今教えてて、
うん、
そんなに時間を取れてないんですけど、時間が取れないっていうのはそのカリキュラム上そんな時間が取れないんだけど、一応まあちょっと Python と Pandas みたいな感じでちょっと教えてるんですけど、うん、いやーまあ大変ですね。そのなんかまあリアルで授業やってるので、その反応とか見れてるので、その反応を見ながら皆さんどうですかって聞くと、何やってんすかみたいな感じですね。
うわ、
でデータ型のリストとか辞書のあたりはもう完全ハマりましたね。
あ、
なんすかそれっていう感じでした。最初は、最初というかその30分ぐらい喋っても全然なんかついてこないというか、なんだろう、なんか雰囲気はわかるけどそれがどうしたのみたいな感じになっちゃってて、いや結構難しいですねそこはね。先に行けばなんか思うこともあったりとかすると思うんですけど、
うん、
なかなか、うん、まあ、特にだからまあ授業でやってればその反応を見ながらそこの部分追加で説明とかできるけど、本だとね、
うん、
まあ、これ自分で読んでってなんとかするしかないから、
そうなんですよね、
まあ、特にねプログラミング言語、他の言語やったことある人だとね、別にそのまあ配列だとかマップだとかつって辞書とかもあるし、 if だって書き方の文法が少し違うだけだから、うん、概念はわかるもんね、
うん、
うんっていう感じで、まあとはいえ、まあ、あとこれを手に取っていただいて、まあ、一緒に勉強するなり誰か、教えてくれる人とかが周りにいればね、うん、一生ずつちょっとやってみようっていうことができるのかなっていう感じはしますけどね、
うん
うん、ぜひなんか営業的になんか文句ありますか、言葉ありますか、
営業的に、
営業的なっていう、難しいよね急に言われてもね。
そう、まあそうですね、とはいえまあな、書籍のやっぱりレベルとしては、あの、
うん、
あまりこうプログラミングのやってる時に出てくる技術用語とかは、
うん、
可能な限り避けて書いてる部分は、うん、まあ多いかなっていうのはありますので、
うん、
まあこれからプログラミングを始めてみようという方は、うん、まあ応援する書籍であることにはまあ間違いないので、なんだろうな、こう、特に最初、途中基本的な文法を進めててつまんないなって思ったら、もういきなり最後の方にあるスクレーピングの章とかをもう手で動かしちゃってもいいと思うんですよね。
サンプルコードもダウンロードできるんですよね。
できます。できるのと、この本、すらすらわかる Python は、その少しずつ少しずつ手で実際に動かしてプログラミングを作っていくみたいなスタイルで説明をしているので、今言ったみたいにこう、つまみ食いで読んでいくっていうの全然ありなんで、
はいはい。
なんか退屈だなって思ったら、もう後ろの方からいきなりやっちゃってもいいと思うんですよ。うんうん、で、あれこれって詳しくなんだっけってなった時に、文法の方戻ってもらうとか、うんうん、そういう読み方しても全然いいと思うので。
はいはい、確かにね。実際に動くものをね、見ながら、ここどうしてこういうこと書いてんだろうっていうのを後で調べるっていうのも勉強の一つですよね。
そうですね。
で、まあ、ちょっと余裕ができたりとか、まあ、ある程度ちょっとなんとなく雰囲気がつかめたら、最初から読むと、
うん、
ああそこに書いてあった if とかってそういう意味かとか、あ厳密にはこうなんだみたいなことが分かってくるっていうのはあるかもしれないですね、うん、全く動かないものをね見せられてゼロからやってもなかなかね難しいのかもしれないですね。
そうですね、
うん、まあとはいえなんか皆さんね取って手に取っていただければと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、
これが これが読めるようになると次チュートリアルとかいけるかなって、チュートリアルとか読めるかなって、 Python チュートリアルとか読めるかなと、まあその辺が読めてくるとどんな本でも読めるようになってくると思うので、新しいことがどんどん身についてくるんじゃないかなと思ってます、うん、ということでぜひよろしくお願いします。
はい、
まあせっかく、まあ今日宣伝だけで終わってもしょうがないなと思ってるのでなんかまあでもどんなね、なんか、あ、そういえば執筆裏話ないですか、執筆裏話的な話、
裏話的なもの、
うん、
そうですね、うん、これはなんか技術書の執筆に関わったことがあるっていうか、うん、どんな感じで技術書執筆するの的な感じで言うと、まあ大体、うん、まあ技術者の人って最近だとまあマークダウンで普段はドキュメント書いてる方多いかなっていう。
そうですね。
延長線上で大体こう、なんだろうな、うん、それっぽいテキストベースの、うん、方式使って、で、それをビルドしてっていう執筆スタイルが、を好む方が多いのかなっていうふうな印象を持っていて、スラッパイに、まあスラスラわかる Python 第2版に関しては、第1版のちょっと情報を、まあ、PDF しかなかったので、それからいただき、で、それをすべてテキストの形式に落とし込んだんですよね。はいはい、で、前回は実はマークダウン使って書いてたんですけど、今回 ASCII Doc っていう形式に変えて、
でしたね。
はい。執筆を進めましたと。
うん。
まあ、ASCII Doc っていう形式は、あまり聞いたことない人いるかもしれないんですけど、うん、まあ、なんて言えばいいんですかね。マークダウンよりは、詳細な、うん、例えばなんかコラムみたいな、コードブロックとか、なんだな、ドキュメント書いてるとブロックの部分こういう意味だよみたいなものも、はいはい、まあ合わせて、表現必要になったりするんですけど、マークダウンだと結構オレオレ方言になっちゃったりとかして、
まあまあそうですね。
強調でやってると特に後半崩壊してくるみたいなのはあるんですけど、まあ ASCII Doc でやってると、その辺も公式に書けたりするシンタックスあるので、全然こう、崩壊しないで最後まで書き切ることができました。
私はね、実際に執筆はしてないので、ASCII Doc は、まあ、レビューレベルでしか見てないんですけど、まあ、ちょっと、新しいフォーマットを覚えるのは私はそんな得意じゃないので、結構大変なんじゃないかなって思ったんですけど、そうでもないですか。
うん、まあ、少なくとも僕は、マークダウンよりはるかに良かったなと思って、書籍に書く分には。
そうか。まあ、そういう意味で私もさっき何冊かやってるって言いましたけど、一冊はリストラクチャードテキストでやって、まあ、Python のやつですね、 Python のリストラクチャードテキストでやって、あとマークダウンでやって、これは ASCII Doc か、まあ書いてるのは一冊なんで、書くのはリストラクチャードテキストでしたかね。リストラクチャードテキストですらもう最近めんどくさくなってきちゃってダメですね。まあそんな得意じゃないですね、そういうなんかシンタックスを覚えたりするの、なるべく少ない方がいいなって、と思ってますけど、まあ、表現力はね、確かに豊かじゃないので、マークダウン自体の表現力はそこまで豊かじゃないので、
そうですね、
まあ本っていう意味ではちょっとまあ物足りなさっていうかね、
そうなんですよね。出ちゃいますよね。業務用のドキュメント書いたりとか、OSS のドキュメント書く分にはもう十分なんですけども、書籍になってくるとちょっと厳しくなってくるなっていう。
確かにね。そうなんだ。そういえば、なんか最近雑誌とかのやつもなんか記事投稿したりとかしてるみたいですけど。
あ、そうですね。ちょっととある雑誌の、寄稿の機会をいただきまして、そちらも書いていたんですけど、そっちの方で新しい試みとして、まあ、Google Docs でこう、執筆をしてみるっていうことをやってるんですよ。
ね。すごいね。びっくりしました。私もレビュー少しだけちょっと、まあ、雑誌なので数ページかな。10ページぐらいだと思いますけど、はい、便利ですね。思ったより Google Docs。
そうなんですよ。まあ、これちょっとどこの記事だったか今思い出せないんですけど、執筆とかやるんだったら結局回り回って Google Docs 便利じゃんみたいな記事を見かけたのは、なんとなくこう記憶に残ってたのはあるのと、まあ、雑誌でまあ小さめにこう執筆する感じになるので、じゃあちょっと試してみるかっていう軽い気持ちでこう Google Docs やってみたんですけど、いや思ったより良かったんですよね、これは。
良かったな。書きやすい？
書きやすい。そうですね。そんなにやっぱ Google Docs 自体が、極端に長くならなければ重くもないですし、
はい、
見出しの付け方とか、当然まあ、ワードぐらいの機能は持っているので、
もちろんそうですね。
はい、その辺の機能はまあ備わってますし、あとは Google Docs だとプラグインの機構も実はあって、コードブロックを作ることも実はできるんですよね。
ね、あれ聞いたときびっくりしましたよ。
ね、
はい。私もすでに仕事で使い始めました。
サンプルコードをペッてこう貼って、はい、選択して、これを、このコードのフォーマットやれってやれば、よくインターネット上のブログとかで見かけるコードブロックにこう、早変わりみたいなものもあって、あれこれいけんじゃないって思って、 まあ、普通に書けたっていうのもありますし、うん、あとは、レビューをお願いするときがすごく楽だったっていうのはあるんですよね。
まあ、そうですよね。Google Docs だと大体慣れてる人多いしね。
で、まず、Google アカウントを、うん、まあ、この界隈だと、まあ、持ってない人ってほぼいないと思うので。
まあ、少ないですね。まあ、持ってるんですよね、ほとんどの人はね。
ほとんどの方持ってると思いますし、うん、お願いするときも、大抵、なんか今までのやつだと、このサービスにまずサインアップしてくださいみたいなお願いから、しなきゃいけなかったのが、うん、リンクを渡して、自分の都合のいい Google アカウントで、権限申請、リクエストしてくださいって言えば、それで終わりなんで。はい
は
い、
まあそうですね。うん。確かに。
それがすごく楽だったと思います、ね。うん。
そんなにまだ詳細言えないのかな、この記事の内容は。まだ発売されてないやつですよね。
そうですね。うん、まあ、お話しいただいた経緯とかみたいなのは、うん、これ結構面白かったのが、うんうん、なんだろうな、これ、実は、スラスラわかる Python 第1番と微妙につながりがあってですね。スラスラわかる Python 第1番が、出版された後に、それをきっかけとして、うん、スタパイっていう勉強会があって、うん、そこで、はいはい、ちょっと呼んでいただいて、お話をする機会があったんですけど、うん、その時のスライドを、まあ今になって見ていただいて、まあこれベースにちょっと記事書けませんかみたいな、うん、
へー、
いうお話だったんですね。
そうなんだ。へー。はい、その時の話も、その時の話はもう本当に初心者向けの話をしてるっていう。
まあ初心者向けで、入門書終わった次何しようかみたいな。
ああ、はい。
話をして、まあ Web API をちょっと使ってみた例を紹介したんですよね、その時。
はいはいはいはい。うんうん。
まあそれはまあ Web API を使う題材自体がそもそもスラスラわかる Python の最初のドラフトの時のネタでボツになったところだったんですけども、まあスライドだったら発表できるだろうってことで、こんな内容が、なんかこう回り回ってこう雑誌という形でこう、取り込まれるような感じになって。
じゃあ、それを最新の Python で書くっていう。
まあそうですね。
感じ。
最新の Python
で。別に Python だからそんなに最新も何もないのかな。そこまで別に、うん、新しい機能を使って書くわけではないっていう感じかな。
そうですね。まあどっちかといえば、まあ便利に使いましょうっていうケースなんで。
そうなんだ。楽しみですね、それもね。
はい。まあこれは、
今年中ぐらいに出る、
そうですね。
来年ぐらいに出る、今年中か来年
ぐらい。今年中には出ますね。
で、今年中に出るんだ。もうじゃあもう、キンキンですね。
はい。で、まあ、最後の修正を今朝やってましたね。
お疲れ様でした。はい。はい、なんか私も、ちらっと見て、レビューはしたんですけど、はい。結構いい内容だなと。まあ、雑誌の記事楽しみにしてほしいんですけど、まだ雑誌名とかちょっと言いにくい状況みたいなんで、はい、ここではちょっと割愛させていただきます
が。そうですね。まあ、言えそうだったら、はい、多分このエピソードをシェアするときに、実はこれ、この雑誌ですみたいな。言うかもしれない
です。ああ、そうですね。はい。はい。裏話はまたあるかもしれませんけど、はい。でもまあ、この辺のやつ、まあ、記事書いたりとか、まあ、本を執筆するときもそうですけど、まあ、レビューするっていうの結構ちゃんとやってますよね、私たちね。なんか。
そうなんですよね。今回も、スラスラわかる Python も、うん、まあ、今話した雑誌の件も、もう本当しっかりレビューやっていただいて、うん、いや、もうただただありがたいなって思いますね。
ね、なんかまあ、すごい、まあね、私も他の本でもそうですけど、結構レビューすごいお願いしてやってくれるケースも結構多くて、すごいありがたいですよね。うん、レビューって何かですね。はい、レビューとは、まあ雑誌、まあ本なり雑誌なり何か記事を書きましたと。記事なりそういうまとまったものを書きましたと。そうした時に、まあ、一応出来上がったものを全部読んでもらって、そこに指摘をもらうみたいな。感じですかね。
そうです
ね。まあ、さっき言った Google Docs でって言ったら Google Docs のコメント機能があるので Google Docs のコメント機能にマークつけてここの言い回し間違ってますよとか、うん、なんか言葉が、まあ、例えばタイプしてますよとか、うん、まあもうちょっと細かいもうちょっとなんか突っ込んだ話も、このコードだとちょっと意味が通じないんじゃないですかみたいなことも含めて、
うん、
結構みんな真剣に自分なりの思いというか、まあ一般論に結構ちゃんと落としながら書いてくれるっていう感じですかね。うん、俺だったらこう書くみたいな感じよりも、うん、いやこっちの方が丁寧でよりいいんじゃないですかみたいな感じで書いてくれるんで、
うん、
まあコードレビュー、まあ仕事なんかだとコードレビューっていう、まあ、PR して、プルリクエスト作って、うん、コードレビューするみたいな文化ってあると思うんですけど、うん、まあそれの執筆版みたいな感じかな。
そうですね。
うん、まあ、そういう意味ではまあ、このポッドキャストに何度か出てもらってる広木 KY がやってる、うん、KY がやってる書道とかももうちょっと私も使いこなしたいなと思うんですけどね、うん、あれレビューをしてそのまま、まあ、ワードに履ける機能とかもできたみたいだし、
いやあれはとても良いサービスだと思いますよ。ハテナブログに対しても、うん、投稿できたりするんで。
あ、そうですよね。
企業のテックブログとかって、うん、結構ハテナブログ使ってるケースも多いので、
うん、はいはいはい、
企業に導入するっていうのもそういうのはありです。
うん、ね、レビューをして、まあ、 どっちにしても軽くはチェックするじゃないですか。まあ、それがワードで回ってくるのか、
うん、
まあ、他ワードなりで回ってくるのか、まあ、GitHub のような レポジトリで回ってくるのか、
うん、
PDF で回ってくるのかによってレビューの仕方は違いますもんね。
まあそうですね、
うん、まあ、雑誌だったらまあその原稿ベレベルの、うん、そういう意味では、Google Docs でいいのかもしれないですけど、
うん、
書籍だと PDF ですもんね。
まあそうですね、
PDF だとするとやっぱりドキュメントクラウドが便利かなって感じはしますけどね、うん、ドキュメントクラウド、ね、まあ、前はドロップボックスでやってましたけど、最近ドロップボックスのコメントそんな使わなくなっちゃって、
うん、
まあでもレビューあそこまでやるようになったのは、私が見てて、まあ、特にドロップボックスとかそういうものでやるようになったのってスラスラわかる Python 第1版の時が結構初めてだったんじゃないかなって思うぐらいだったんですよね、
うん、
まあ、その後みんなドロップボックスなり他のツールに移行してる人たちはいますけど、うん、まあ、昔だと Excel とか、スプレッドシートとか作ってそこに何ページのここの言い回しがおかしいみたいのをコメントしたんですけど、
うん、
まあ、それ結構かったるいというかめんどくさいんですよね。
いや、レビューする側の負担がすごいというか、
ですよね。
やっぱドロップボックスの PDF のあれ画期的だったのは、うん、もうここっていうのを直接指摘できるっていうのが、
そうですね、
オンライン上で、
うんうんうん、
それはとても大きかったと思います、
ね、大きいですね。
ただ初めてあれ見た時すごい衝撃的でしたもんね。 あこんなことできるん
だ、ね、私もね、何の時かな、何かのスライドをねやったんですよね。それであの発表スライド、昔の熊本、2016年の熊本かなと思うんですけど、それからすごくたくさんの人がレビュー、たくさんとか何人かがすごくたくさんのコメントをくれて、レビューしやすかった、レビューというかコメント返しとかもしやすかったんですよね、
うん、
で修正してどんどんどんどん解決にしていくみたいなのが良くて、まあ、それからかなと思うんですけど、
うん、
ドロップボックスは20ページある PDF にコメントが100個とかつくと重たくて開けないですよね。
うん、
なんで、まあ、そこはちょっと改善余地ありで他のツールの方が便利だなっていう感じはしますけどね。
まあ、ただそれコメント量増えた時の宿命なのかもしれないですね、うん、多くなっちゃっていうのは。
まあでもね、やっぱドキュメントクラウドプラスアドビリーダーでやってると重たくなんないんですよね。
あ、まあそうですね、あの、うん、ただやっぱドキュメントクラウドに関してはウェブ版は結構重かったですよ。
ああ、そうなんだ。
ちょっと試した感じ、多分やっぱアプリ版がいいんだと思います。
じゃあドロップボックスのアプリ版でやればいいのかなって、そんなのあんのかな、知らないけど。
いや、多分ないのないんじゃないかな。
ないかな。
ドロップボックスのアプリというと、あの、まあ、多分データを同期するためのやつだと思うので、最近僕も使わなくなっちゃったんですけどね。
あ、使わなくなっちゃいました。私はたまにアプリが立ち上がることがあって、普段使わないんだけど、アプリが立ち上がるとびっくりするっていう感じですね。うん、まあね、まあいろんなやり方あるんでしょうけど、まあ、いずれにしても、ね、レビューしてくれるのはありがたい。それを反映できるとよりいいものになるなって思ってて、
うん、
いいなという感じではしています。まあそうですね、執筆の話いろいろ私もまあこの後、まあ他の本も出すので、その時にはまた、その執筆関係の人とポッドキャストを撮ろうかなと思っているので、
うん、
このぐらいにして、
はい、
最近のイベント話を少ししますか。
イベント話、
パイコン JP 出ました。
パイコン JP はですね、一応あのチケット買って軽く参加したぐらいでしたね。なんというか、こう、ずっとがっつりやっぱ参加できてなくて。
うんうんうん。今年のパイコン JP は10月の15、16だったかな。金、土で、やったんですけど、金曜日は午後から、ですね、1時から、13時からでしたね。で、平日の13時からなので、なかなかね、仕事を休んでまでっていう人は少なかったんじゃないですかね。特にオンラインの場合。
うん、そうですね。
まあ、なんとなく、チラ見してますぐらいの。人が多いような感じがしますね。
まあ僕はそれでしたね。もう、
うん、
仕事のちょっとまあ傍ら見れるタイミングで見たり、うん、あの、あと職場の同僚があのスピーカーだったので、ちょっとそこの上に顔出したりとかしてます ね。
はいはいはいはいはいはい。まあね、スピーカーになればね、当然ね、その時間帯確保して参加することになると思うんですけど、まあ今回は現地開催があって、まあ、全然このラジオでも全然ポッドキャストでも言えなかった。でその辺なんかもうちょっと宣伝しようかと思ったんですけど、なかなかそこできなかったんですけど、現地金曜日の午後だけは現地が開催があって、3、40人ぐらいかな、まあ、直前のチケット発売販売だったりとか、まあ、値段も結構まあまあそれなりにいい値段したので、8000円プラスで払わなきゃいけなかったので、まあ、そういう意味でそんなに多くの人に参加はいただけなかったんですけど、現地開催やっぱ楽しかったですね。まあ行った身としてはね、うん、 ラフ系は行けなかったと思うけど。
そうですね。ちょっといろいろ都合があって行けなかったって感じですけど、うん、
まあね、まあ仕事の人もいたり、まあやっぱりそこまでして頑張っていくかっていうとね、その熱量って難しいとは思うんですけど、うん、まあそういう意味反面、まあおなじみさんが8割ぐらいだったと思うんですけど、そのさ現地参加した人の、うん、人の中でおなじみさんが8割でしたけど、やっぱりなんていうのかな、熱量は高かったですよね。それなりに慣れてるしっていう感じかなと思いました。まあ、私はまあ現地があったんで、どうしてもやりたかったインタビュー動画を作るっていうのをですね、またまあこのいろんなことが、まあ私のタスクがいっぱい積まれてる中にまた積んでしまいましてまあ現地でね動画撮るぐらいは、まあ最近動画撮ったりこうやってポッドキャスト撮ったり音声撮ったりするのすごく慣れてきたので、すごいやれるのは分かってたんですけど、まあみんなにちょっとインタビュー撮ってみたらどうなるかなって思ったんですよね。でインタビュー撮って編集して18分ぐらいの動画かなになって公開してます。このページのノートには貼っときリンク貼っときますけれども、まあその作った経緯とか、どういうふうに編集したかみたいなのもブログで書いたので、まあ、その辺ちょっ と、リンク貼っときますけれども、まあ、全部ワンオペで一人で全部やりました。
すごい
撮影から、編集から公開まで、
って感じですね。完全ワンオペですよ。
完全ワンオペで、はい。そうですね、また余計なことしてなんか音と動画を別撮りしてみたりとか、余計なこといっぱいしたので、まあ、編集は大変でしたね、そういう意味では、うん、まあでもまあそれなりに結構面白く、スタッフに2人、最初にスタッフのインタビュー2人から撮ってて、その後来場者来た人にちょっと声かけて、まあ知り合いも多かったので、ちょっと動画撮ってるからちょっとなんか答えてよみたいなことで寄ってきてもらって、なんかテレビ番組とかでもあるじゃないですか、なんかあのカメラに向かってなんか喋るみたいな、
まあありますね、
素人さんがカメラに向かって喋るみたいな、はい、あのイメージでちょっとやって、あとキーノートのスピーカーの方、谷合さんっていうプロ棋士の方のインタビューを撮ったりとかということで、インタビューは結構もしインタビュー結構いい内容撮れたかなと思ってますけどね、うん、なんか素顔っていうことないけど普段の谷合さんみたいなところが少し見えたかな。キーノート見ました？谷合さんの。
いやもう全然見れてないですよね。見てないですか。もうちょっと、
まあ、チケット持ってれば多分見れると思うんですけど、もう何でも自分で作っちゃう人ですね。っていうか作れちゃう人。プロ棋士っていうよりエンジニアですね。
はいはいはい、普通にエンジニア。それっぽいコメントをツイッターで見かけた気がしますね。なんかすごいなっていうの、うんうん。
いやーすごいですね。まあ作れちゃうってやっぱすごい、まあですね、まあそれなりにね勉強しないとそうできるようにはならないかもしれないけど、うん、なっちゃったら結構やっぱり強みですよね、うんうん、まあ一つの何だろう、自分の中のツールが一個増えてるっていう感じかな、うん、っていう感じしました。
なるほど、うん、
まあプロ棋士としてはね、まあようやくプロ棋士になったばっかりだということだったので、まあこれからなんだと思うんですけど、うん、エンジニアとか研究者としてはなんかすごい人だなっていう感じですね。まあもちろんプロ棋士になること自体はすごいことなんだけど、うん、まあ棋士の中ではまだまだ、プロ棋士の中ではまだまだようやくデビューしたばっかりっていう状況みたいですけど、いやーエンジニアとしてはもうすごい人なんじゃないっていう気がします別にどっちでも飯食っていけるのはすげえなーと思いましたね。
いやもう本当そういう方見ていると、いやもうこの世には上には上がいるなって思っちゃいますね。うん、
そうか、まあそうですね。なかなかね、まあでも、カンファレンスに参加するとなると、まあ、その特に現地に参加するとなるとね、うん、感染症の問題とかも心配になるし、あとまあ家族的なね、問題も当然ありますよね。
いや今回そう、かなり気使ったところなんですよね。特に直近、僕の個人的な事情で言うと、こう、子供がお世話になって保育園で登園自粛要請出ている最中だったっていうのもあること、
うん、
まあその背景が、保育園関係者でこう感染者が増えまくって、ちょっともう、うん、一旦自粛させてくれみたいな流れだったので、うん、まあ下手な動きもできないし、うんうんうん、保護者でこう、なんだろう、感染とかって出てしまうと、その園全体が突然こう休園しますみたいな、感じになったりするので、
辛い、
それを考えると浮かせた言葉できないなっていうふうにどうしてもなっちゃいます、
ね、なっちゃうよね。まあそうだよね。いやまあちょっとね、そこはちょっと私も普段そういうの感じないんで、感じないというかそんなにそういうシチュエーションにいないので、うん、ちょっとリアリティがちょっとないんですけど、いやちょっと大変ですよねやっぱりね。 そんなに簡単なことじゃないですね。
そうなんですよね。うんうん、だいぶ感染者数が下がってきててね、こう、少しはやっぱ出かけたりとか、誰かと会ったりとかしたいなって気持ちももちろんあるんですけどね。そこは、注意を払いながら少しずつっていうところですかね。
まあ確かにね。まあでも、こうやってね、オンラインでいろんなことできるようになったのは、すごい私の進化だと思ってるので、前向きに捉えてはいますけどね、今は。会社的にも特にいつから会社にみんなで出社しようみたいなことは全く考えていなくて、しばらくというか、この今の状態で行きたい人だけは行けばいいみたいな、たまには会社来るのもいいんじゃないっていうようなノリでやってますんで、それでなんかちょうどいい距離感とかちょうどいい感じになってきてるのかもしれないなと思ってますね。とはいえ新しい人のね、前回のこのラフケさんに来てもらった時のポッドキャストでも話したけど、オンボーディングがやっぱ結構難しいっていうのは、多分変わらないことだと思うので、そこはまた別の課題ですよね。
そうですね。
そうか。はい。いろいろでも、活動としては続けててっていう感じだけど、カンファレンスとかそういうのはまたなんか別っていう感じですかね。
難しいですね。やっぱやり方を今の状況に合わせて、でもなんか少しでもアクションしないとな、みたいな、いうのをあがいているのは変わんないですね。
変わんないね、やっぱね。そうそう、先週末というか、先週末って言っていいのかどうかあれとしても、11月の20日、21日に、パイコンエパックっていうイベントがありまして、タイランド主催で、完全オンラインでの開催だったんですけど、一応チケットは買って参加はしたんですけど、なかなかね、ちょっとの入り込めなかったですね、私は。
そうなんですね。結構その海外のカンファレンスとかだと、こうリモート化になって参加しやすくなるっていうメリットはあるんじゃないかなって思ったんですけど、やっぱ入りづらさってあった感じですか？
やっぱすごい、なんか気持ちがまず盛り上がってない。だからこっち側のね、そのすごい参加するぞって、時間を作って参加するぞっていう気持ちとか、あとこの前にも、このパイコンエパックの前にもいつも私が参加しているプロンカンファレンスがオンラインであったんですけど、時差の問題ももちろんあったりもしますけど、やっぱそこ予定開けてまで、予定を開けてしっかり、じゃあそこの期間ちゃんとこういうふうに見ようみたいなことにならないんですよね。そうなるとね、やっぱりなんか参加してる感がない、参加してる感じがない。
なるほど。
でそうすると入り込まないんで、みんなとの一体感も生まれないし、なんとなく情報だけちょろちょろって、知ったからよかったねっていうぐらいのノリになっちゃうんですよね。APAC はもうちょっと参加できればっていう感じだったんですけど、ちょっと私の気分的にも盛り上がらなかったのかもしれないですね。
なるほど。
難しい。あと、ツールが新しいツールだったり別のツールだと、やっぱりそこのツールに慣れた頃にはもう終わっちゃうみたいな。
なるほど。確かにそう、ツールのトレンドとかも国によっても違いそうですしね。
違いますね。ここでどういうふうにチャットしたらいいのかとか、チャットとか含めていろいろやるじゃないですか。PyCon JP の場合だと今回 Discord をチャットツールにして、あとは Zoom で見たのかな、なんだっけ、 Zoom で見たのかな、 Zoom で見るって感じだったのかな、だと思うんですけど、チャットに慣れてきたのは本当終わりの方ですもんね。私なんか慣れてきたら、初日現地に行っちゃったってのもあると思うんですけど、現地行っちゃったんで、そんなにチャットツールそんなに見れずに終わってて、っていう感じで、他のその、オンラインカンファレンスだと、そのツールに慣れた頃には終わってしまって、また新しいツールでどこ行ったらいいんだろうって、いろんなところクリックしまくって、なんとなくこういうふうに見るのかみたいな、こういうお知らせが来るのかみたいなのがだんだん分かってくるみたいな、そのうち終わっちゃうっていうね、感じかな。ちょっとタイランドのやつは結構盛り上げて頑張ってすごい作り込んでたとは思うんですけど、ちょっとツールに慣れる前に終わってしまいましたっていうのと、なんか置いていかれちゃった感じかな、っていう感じでした。残念な感じ。もうちょっと参加すればよかったんだけど、できませんでした。
なるほどな。なんだろうな、普段の業務でリモート慣れしてるかしてないかで、国内のカンファレンスでも同じようなこと起こってそうだなって思いましたね、今話聞いてて。結構そのリモートワークやってるって言っても、やっぱり所属してる組織によってどのぐらいがっつりやってるかとか、 コラボレーションどれぐらいがっつりやってるか。例えばこう、タスクも割り振って、うん、基本、おのおのがもくもくやってるような環境に普段いると、いきなりこういうカンファレンスにバッて出てきても、なんかどうコラボレートしてっていいか、ようわからんみたいな感じにな
る
から
、まあ、そう、あるだろうね。
っていう、個人差がやっぱり大きいんだろうなっていうのは思いますね。
あといろんなのに出ないとやっぱりその場の雰囲気違うじゃないですか。まあ、会社なら会社の雰囲気があって、
う
ん、
そうっすね、
会社はズームこうやって気軽にやろうみたいな文化とか、まあ、これズームじゃなくてミートでも何でもいいんだけど、うん、なんかでやろうとかチャットもスラックなり、うん、他のツールなりでなんかやってるとかはあると思うけど、そこの文化ができるじゃないですか、
うん、
そうっすね、徐々に、
うん、
みんなが、こういう使い方するよねみたいな。でそれが急にイベントになるとね、
うん、
そこのイベントの文化なんか誰も持ってないから、
うんうん、
難しいっすね、やっぱりね。
そうですね。こう、何年もオンラインでやってるとかだったら文化とか出てきてるかもしれないですけど、
うん、
まあ、まだ歴史が浅いんで、そこはまだ作りきれてない感じはどうしてもありますよね。ま
あ、そうっすね。やっぱその私がまあ関わってるPyCon JP だと、まあこういう雰囲気だよね、みたいな、現地行ったらまあ絶対こうなるみたいなところは雰囲気分かってるわけ。まあもちろん作り手だった側もでもあるから。かもしれないけど分かってるわけですね。で、
うん、
参加者もそうじゃないですか、期待してきてるじゃないですか、うん、そういうものに対して、うん、こういう感じだよねって。別にその詳しいルールを読まなくても、もちろん明文化されてないことの方が圧倒的多いし、うん、で、まあ、まあよく参加してるプロンカンファレンスなんかも、まあ、大体こういう感じだよね、あ今年はこのパターンかみたいな感じなんですよ。もう大体行けば行って、まあ緩い感じで受付があってみたいなのから始まって、でなんか適当に待ってると始まるみたいなのがあってですね、まあそういうのってなんかその時々によって、うーん、もう違うけど、なんかその場所なんだろう、イベントによってなんかその文化みたいなのがあるんですよね、もうね、まあ、参加してる人たちが慣れてくるというか、そういうのもあると思うんで、まあそれをオンラインで共有するのも難しいし、なかなか難しいですね、やっぱりね、
うん、
作り手側は伝えてるつもりでも伝わってないとか、うん、まあそれはすごいいろんなところ感じますね。やっぱ現場にいればね、伝えやすいしね、隣同士でなんかさっきこういうふうに言ってたよみたいなの教えてもらえるしね、
うん、そうですね、
そんなのもないから、なかなか難しいところですかね、
うん、
ちょっと話は変わるんですけど、
はい、
まあ、ラフケイさんとは、オープンドキュメントプロジェクトにも参加してもらっていて、うん、それの執筆者としてなってもらってて、はい、っていうのがあると思うんですけど、
はい、
オープンドキュメントプロジェクトの話をこのポッドキャストでするのは初めてなので、ちょっとだけ、説明をさせていただくと、
はい、
Python エンジニア育成推進協会、私はまあ顧問理事っていう立場でコミュニティ支援とか試験問題の策定とかに関わっているんですが、 Python 認定試験を出している団体ですね、法人出している一般社団法人なんですけど、まあ、そこの企画とでオープンドキュメントっていうプロジェクトを始めましたということですね。でこれは何かっていうと、まあ、私たち、まあ、そのさっきから言っていると本書いたりとかいろんなところでいろんな講習したりとかいろいろやってるときに、まあ、いつも同じパターンで使うドキュメントが欲しいなと思ったんですね。特にインストールだとか、初心者に教える最初の部分、エディターの使い方とか、ID の使い方とか、まあ、もうちょっと踏み込んでいけば、まあ、Python の、まあ、電卓として使う使い方とか、まあ、そういうのって、いつも、まあ、大体書くんですね。書いて、毎回オリジナルで書く。で、まあ、すごいそういうことやってる人多分たくさん世の中にいるんだろうなと思ってて、あと大学で教えてるケースなんかも結構今増えてるって聞いてるので、まあそういう時にじゃあ画面キャプチャーだとかそういうのを毎回のようにじゃあ最新版取り直して、まあそれを誰かが、自分たちのためだけに作り直すって結構大変な労力だなってすごい思ったんですね。で、まあ仕事でやってるとライセンス的な問題、特にその、お客さんに提出するものになってればお客さんのライセンス、お客さんのものになっちゃうし、書いた執筆者もちろん著作人格権は残るものの自由に使えるものにならないというジレンマがあったんですね。あともう一つは私自身が、画面キャプチャー撮ったりするのはそんなに得意じゃないっていうのもあって毎回めんどくさいなと思ってたんですよ。で思いついたのがオープンドキュメントプロジェクトというものなんですけど、まあ、これは、Python エンジニア育成推進協会、まあ、Python ED と呼んでますが、Python ED が主催して、そこでレポジトリを管理して、いろんなものの、その、 よく使われるドキュメントを自由な形で使ってもらえるようなものを作れたらいいなって思ったんですね。で、自由に使えるっていうのは、ライセンス的にはクリエイティブコモンズ by ですね、表示ってやつかな、クリエイティブコモンズ表示っていうライセンスにすることによって、商用でも利用できるし、部分的にも利用できるし、改変もできるっていうライセンスにして出すということをしています。ようやく始まったばかりですね。で、その執筆者に今、筒井さんと福井さんと2人の執筆者と、まあ、私とか、まあ、何人かその、協会側の方のレビューアーが何人かいて、まあ、そこで、レビューして、スフィンクスのドキュメンテーションとして今出しているというような状況です。あ、状況説明すると結構長いね。
長いです。分かりに
くいね。長いね、やっぱり、ね、
長いけど、なぜかって。でも別に何も間違ってもないですし、
背景です。なかなかね、まあなぜこんなことやってるのかみたいなところは結構難しいところですね。で、まあまだそんなにまだまだ、ドキュメンテーションがたくさん揃ってるわけじゃないし、その最新化とかもなかなか追いつけない。まだ 3.10 のやつとか出せてないし、狙ってた通りにはもちろん行ってないんですけど、まあ一つの結果として、まあ一つまだPython とあと Python のインストール編と、VS コードあたりまで出したかな、 VS コードの部分とかも今出してて、もうちょっとまあ充実させていきたい、またはもう一つの方向性としてはバージョンアップにその適時対応していきたいとは思ってるんですけど、まあそれの CP 社の一人になってもらっています、ラフケイさんにはですね。
はい、
はい、
そうです。
ありがとうございます。
僕は今やってる執筆の一つですね、これも。
ああ、そうですよね。はい。はい、私のレビューしてる一つから。まあ、そういう、はい、まあ、さっきから言ってる通り、忙しい中、いろいろタスクをどんどん積んでしまっていてですね。まあ、とはいえ、まあ、これが、まあ、いろいろ便利に使われだすと、すごい、世の中的にメリットあるかなというふうには思ってるんですよね。もちろん、その教育機関で使っても、さっき言った通り、ライセンスは非常に自由なライセンスなので、教育機関で自由に使ってもらってもいいし、改変してもいい。自分たちにの、自分たち用に少し書き換えても、部分的に使っても、もちろん書籍で使うことも可能ですね。もちろんライセンス表記をどっかにしなきゃいけませんけれども、まあその一行、ライセンス表記書いてもらえれば、自由に使える、企業でも自由に使えるものにしています。まあこれやるときの、まあモチベーション的にはもちろんさっき今言ったような、まあすごい自分も便利に使いたいし、周りの人も便利に使ってほしいっていうのはもちろんモチベーションとしてすごい高いんですけど、もう一つちょっと、まあ、今後の展開としてはオープンソース的にみんなで、まあ、文章を修正していったりとか、いい提案をもらったりとか、いい新しい文章を増やしたりとか、まあ、そういうことがオープンソース的にできたらいいなって思ってるんで、まあ、オープンソース的っていうのはコントリビューター、うん、寄稿者が増えてくれると嬉しいなとは思っていますね、
うん。
まあ、寄稿者を増やすためにはまず認知してもらったりとか、使ってもらう場面を増やしたりとかっていう、まあ、ソフトウェアと同じことが多分必要だと思ってるので、まずは、私たちっていうのは、協会とか、執筆者ラフ系とか水産とかの執筆者と一緒にまずは作っていく、で作っていって利用しやすくするっていうところをやりたいなとは思ってます。まあね、なかなかね、書くのもね、他の書く執筆業務もたくさんある中、ありがとうございます。協力して
もらって。いやいや、こちらこそ。でも、最初、やっぱこのお話いただいた時とか、うん、僕はかなり共感したというか、特にライセンスがしっかりしたもの、その、再利用可能なライセンスで、うん、オープンで、しっかりとしたドキュメント公開されるっていうのは、うん、とても意義があることだなって思いましたし、うん、そうですね、まあ、そこに最初の執筆者として関われるのは、うん、なんでしょうね、これ言い方があれですけど、ちょっと美味しいかなっていう思った
んですけど。ははは、それをそう思ってもらったら嬉しいですね。はい、そうですね、もちろんその Python の公式ドキュメントは Python ソフトウェアライセンス PSF ライセンスだっけ、うん、その Python のライセンスと同じライセンスでドキュメント公開されているので、もちろんそっちも自由に使えるんだけど、なかなかね、その細かい初心者が分かりやすいドキュメントを公式に出すっていうのはなかなか難しいことですよね、
うん。
なんで、まあ、なかなか Python PSF がそこまでやってくれるとは思えないっていうのもあって、
うん、
まあ、あとは自分たちが、まあ、本書いたりとか、この執筆、本書いたり、講師業やったりとかする中で、生まれてくるよくあるパターンみたいなのは、まあ、なんとなく見えてきたので、まあ、そういう意味では、なんか、ちょうどいい時期だなというふうにも思いました。ということで、もうちょっと頑張らなきゃいけないんですが、まだまだ、そんなに頑張りきれていないので、今後の、来年に向けて、来年、まあ、今年の終わりから来年に向けて、もう少しちょっと、 やっていこうかなというふうに思っている次第です、
はい。
詳細というか、サイトは、ノートにも URL 貼っておきますが、まだサイトもまだ完全にきれいにしきれてない、まあ、スフィンクスそのままなんですけど、まあ、実際にそこまでそんなきれいにするつもりはないんですけど、使い方だとかそのライセンス表記だとかその辺がまだまだそのサイトの方に展開できていないので、うん、まあ、その辺はちょっとやらなきゃいけない、まあ、これから頑張りますっていう感じの状況の宣言だけしておきます。
いや本当そうですね、これからやっていかないとですね、
は
い、
そうですね、はい、もうちょっと頑張りましょう、
はい、
はい、そうですね、はい。なんか他の話題的にどうですか、最近やってることとか話題的に。
まあそうですね、最近やってること、うん、まあ執筆の話ばっかりしたんですが、うん、まあ仕事的には実は僕はもう今の会社、うん、まあコネヒトという会社に所属しておりますが、あのインフラエンジニアとして働いているので、
うん、
まあなんというかこう Python だばっかり触ってるわけでは当然ないんですよね、
うんうんうんうん、
なのでまあ最近だと、うん、まあひたすらこう社内のインフラリソースのテラフォーム化をゴリゴリやった後に、ね、まあ
テラフォーム化、そんなにまだテラフォーム化されてなかった状況だったってい
う。あ、そうなんです。あの、ね、まあ、はいはいはい、いろんな歴史がやっぱりあるプロダクトだと全部が全部できてるわけじゃないので、うん、まあ、主要なところを、まあ、コード化していったりとか、
うん、
あとは、まあ、直近なところだと、セッションマネージャーと結構格闘したりはしてます、
ね。セッションマネージャー、私もちょっと今仕事でちょっと使ってるんですけど、難しくてよく理解できてないんですけど、言われるがままに使ってるんですけど、うん、難しくないですか、あれ。AWS のやつですよね。
そうです。
AWS のセッションマネージャーってあの、アマゾンのセッションマネージャーの話ですよね。そうです。あの、一般論のウェブのセッションマネージャーじゃなくて。
いや、はい、ないです。その通りです。
はいはいはい、はい。
失礼しました。
いえいえいえ、はい。なんか難しくないですか、あれ。
まあ、僕もまあ、今の状況だと、なんかすべての機能をこう、使い倒そうとしてるわけではなくて、
うん、
まあ、どちらかというと、こう、SSH ログインを撤廃したいみたいな、
モ
チベーションが強くて。
なぜ
?SSH、まあ、それに関しては、結構監査とかが絡んでくるんですよね。で、SSH のログインに関して、こう、誰にどこまで権限与えてるかって管理が、まあ、結構大変なんですよね、SSH。
まあ、大変ですね。IP 制限とかするとも余計にまた大変だしね。
まあ、ってのと、まあ、これからじゃあ LDAP みたいなやつ入れるってなると、うん、またそれもちょっと違うよねっていう、うん、状況になってるので、じゃあそもそも SSH でログインするのをやめてしまえばいいじゃないかっていう理屈ですね。
今でも、ファーゲートだとか、その、コンテナ技術も結構使ってると思うんですけど、あとサーバレス技術だとか、そういうの使ってると思うんですけど、まだやっぱ SSH する機会は結構あるっていう感じですか、うん、
結構やっぱ便利なところも残ってて、うん、まあ、うん、例えばそのプライベートのネットワークの DB に接続するとか、そういう時に、ね、まあ、踏み台で SSH をこう経由してね、やるっていうのは、まあ割とよくあるパターンかなと思うん
ですよ。よくありますよね。それ禁止されると無理っていう感じですよね。
そうなんですよ。まあなので、やっぱなんやかんやいろんな事情があって、こう EC2 を残さなければいけないみたいな、うん。
はいはいはいはいはい、はい。
ありますし、まあ実際 EC2 自体はゼロにはすぐにはできなさそうなんですけども、うん、まあ SSH によるログイン自体は撤廃できそうかなみたいな感じで、こうセッションマネージャーといろいろ格闘してるって感じですね。
へー。まあ、セッションマネージャーにすると IAM のロールとか IAM の権限でいろいろできるっていう便利さっていうことでいいですか？
そうなんです。IAM で、はい、まあ、アクセス制限できるんで、
うん、うん、
まあ、なんでしょうね、こう、まあ、新規にこう LDAP みたいなやつを導入する必要もないし、うん、まあ、今後IAM の管理っていうのはしっかりやっていかなきゃいけないものは、その通りなので、どの、
はい、
うん、AWS を使ってる以上は。は
い、まあ、そうですね。
まあ、なので、まあ、そこに全部管理を寄せてしまった方が、まあ、楽だよねっていう感
じです。おー、そういうことか。そういうことなんだ。いやまだまだ私もね、まあ使い始めましたが、少しちょっと難しくて、まあ不自由になるのでね、最初は。最初というかまあ不自由じゃないですか。基本的には。
不自由になるかもしんないけども、うんうん、まあそこはちょっといろいろ検証、先陣切って検証して、まあ可能な限り実際に使ってもらう人には今までと、まあ大差ない。使い心地で提供できるようにしようかなっていうのは頑張ってますね。
素晴らしいな。
まあ、インフラエンジニア的にはその辺は、うん、まあ、頑張った方がいいところかな。まあ、もちろん、リソースの、まあ、バランスは見なきゃいけないですけども、
うん、
そういうところやって、社内の開発スピードを落とさないように、
意
識しなきゃいけないところなんで、
うんうん、
やってる感じですね。
テラフォームもね、やるといいんだけど、テラフォームで時間が解けるみたいな感じとかあるじゃないですか。慣れて、ウェブコンソールで適当にやれば、まあ、すぐにできることが、テラフォームだとちょっと分かりにくいとかっていうのもあったりして。
そう、それもあるんですよね。うん、そう、うん。 本当によくインフラストラクチャーズコードで結構やられるのはコード管理できるから、うん、インフラエンジニアじゃなくてもこう、インフラに手出しやすくなるっていう、
うん、
まあ、観点もあるっちゃあるんですけど、
うん、
じゃあ、いきなりこう、普段プロダクトのコード書いてる人、テラフォームでコード化書いたから、いつでもコントリビュートしてきなよって言って来るかっていうと、まあ、そう簡単には来れないわけですよ。
いや、無理でしょう。普通、なんかやっぱ違うものですよ、やっぱり。
そうなんですよね。
うん。
まあ、コードという形はしているものの、こう、扱うものが全然違うので、
うんうん、
そこはやっぱり、なんだろう、コントリビュートのための敷居を下げる活動っていうのも必要になってくるんですよね。
まあそうですね。まあ簡単なことであればね、例えば何かを増やすとか、メモリーを変えるとかであれば、そ
う
そう、できるかもしれませんけど、う
ん、
ネットワークの情報とか、あの辺はちょっと難しすぎて、
うん、
まあもともと概念が難しいところに、それを自動化というか、その、
そうそう、
全部手続きを書かなきゃいけないわけで、うん、なかなかハードル高いですよね。
そうなんですよね。しかも、うん、まあ、その中に結構意思決定も同時に発生したりする場合もあるので、
ほうほうほう
ほう、例えばここのネットワークの設定ってこれ、なんかどういう意図でこうなってるのかっていうのが分かってないと、うん、変更を加えるっていうのも、うん、まあ、コード上は簡単にできるんだけど、それやっていいんだっけみたいな。
確かに。
ものを結構丁寧に決めてったりっていうのが必要になってくるんですよね。
うんうん、確かにね。それまあでもそれがね、コードになるっていうのはいいことですけどね。
そうなんですよね、
うん、再現性あるし、うん、そういえば Docker は使ってますよね、そういう意味ではね。
Docker はバリバリ使ってますね。
Docker 有料化みたいなニュースが出てると思うんですけど、
結構、まあ、ニュースが上がったのは割と前ではありますが、うん、まあ、だいぶ話題にはなった話ですね、これ、
うん、どういう感じですか。私も、まあ、Docker はその ECS とかではもちろん使ってるけど、ドッカーデスクトップの話ですよね。
そうなんです。ドッカーデスクトップというか、ドッカー社の提供する、まあ、サービスが有料化していくっていう流れの話であって、
うんうん、
まあ別に、なんか結論から言ってしまうと、Linux 上で使ってるドッカーであったり、まあ ECS とか、うん、まあ多分、Kubernetes みたいな環境を持っているところとかには、うん、まあ影響はしない
話。影響しないんですよね。
影響を受けるのは、うん、直近でまあ影響を受けやすそうなのは、Windows や Mac で使っているドッカーデスクトップ。
Windows も影響を受けるんだっけ？ Mac はかなり影響を受けるって聞いたけど。
そう。Docker デスクトップという、うん、アプリケーションですね。そいつが、まあ、規模の大きい組織で利用する場合は、うん、まあ、有料のプラン経由して使ってねっていう話なんですよね。
なんか、最近多いっすよね、そのパターンね。
うん、
なんか、アメリカで考えられてる一つの OSS の、なんだろう、利益モデルというか、収益モデル？
うん。
なのかな。
まあ、ドッカー自体はすごくお世話になっているものなので、うん、こう、うん、まあ、有料のプランとかも積極的に使っていきたい気持ちはあるっちゃあるんですけど、
うん、
こう、今回ドッカーのこの有料化の話って微妙な気持ちになってしまうところは、その、うん、ドッカーデスクトップ単体で有料化っていうわけではなく、うん、エンタープライズ系のプラン、ドッカー社の提供する、を、
うん、
なんか、そのライセンスで契約してくださいね、みたいな話なので、まあ、その契約をすると、うん、例えば、ドッカー社の提供する CI なのかな、うん、自動ビルの機構とか、はい、そういうのが、まあ、まるっとセットで使えますよ、みたいなものも、まあ、入ってるわけですよね、この話には。まあ、なんですけど、多分、現状その辺のところって、まあ、AWS の、まあ、コードビルド使うとか、まあ、はい、GitHub Actions とかで CI/CD 組んだりとか、はいはい、まあ、レジストリ、まあ、プライベートのレジストリとかも、まあ、ECR 使うとか、うん、まあ、自前でもうすでに、特にアーキテクチャの一部としても入っちゃってるケースが多いのかなって思ってるんで、
はいはいはいはい、
これをじゃあ有料で契約したからって言って全部使うって言われると、うん、まあ使わない部分が多くなってしまうことがほとんどなんじゃないかなって思っていて、
うん、
まあ企業的にはその使うものに対してお金払うのはいいんだけど、なんか使うもの、うん、使わないものに対してお金払うのどうなんすかねみたいなこう気持ちになっちゃって、
まあ確かにね、
わかるところがあって、
ふむ、
まあなので、まあ僕の観測範囲ですけど、うん、こう一番、ドッカーデスクトップを使わないで、ローカルの開発環境でドッカー使うにはどういう手段があるっていう、探ってる方もいらっしゃいましたね、結構。
でも、Linux だと影響受けないんですか？
デスクトップ Linux は全く影響受けないですね。
影響受けないんですか、はい、じゃあ、Mac とか Windows の場合っていう、限定なんですか。
そうですね、
へぇ、まあ、ちょっと私もね、追いかけきれてないのと、まあ、なんか大きい企業だけって聞いたんで、ちょっと安心、勝手に安心をしちゃってるんですけど。うん、うん、最近でもその大手企業に対して、まあ大手企業がまあそんなにこういうものに対して、まあコントリビューションもしないし、まあただ乗りしてるって言われれば、確かにそういう企業も、そういう企業も結構多いとは思うんですけど、
うん、
そこ狙い撃ちにしてるケースありますよね。 ライセンス的に。
まあ、そうですね。まあ、こんだけちょっとやっててお金もあるんだから払ってほしいっていう気持ちはすごくわかりますけどね。
わかりますけどね。確かにね。まあ、ライセンス問題でいくとね、まあ、このどっかのライセンス問題とちょっと別だけど、まあ、AWS と、イラスティックサーチとか、そういうところがいろいろやってたりとか、ね、モンゴといろいろやってたりとかって、うん、まあ、Appleとはそんなにやってないかな。まあ、やっぱ大手企業がただ乗りしちゃってるっていうケースは結構、まあ、難しいですね。まあ、そこによってライセンスを変えてしまってオープンソースじゃなくするっていうのは、まあ、逆行してる、逆行させてしまったのか逆行してるのか分かんないんですけど、うん、ちょっと疑問には思ってますね。
いや、もうこれどうするのが正解なのか、ちょっと僕もパッと出てこないですね。うん、特にやっぱエラスティックサーチと、そう、うん、AWS の件についても、うん、いろいろ、多分関わる人によってもこう、うん、見解違うだろうなっていうのは、
ね。まあそうだよね。うん、私もそう思う。まあ、
エラスティックサーチ、うん、開発してる人的には、どの環境でもエラスティックサーチ使えることに価値があるんだって思ってる人もいるかもしれないですし。まあでも、一方で、まあ確かにその、ね、あの、大手のところにただ乗りされてる感があるっていうのはわからんでもないしっていう。
うんうん、難しいよね、ここはね。もう、オープンソース。その、まあ、企業がオープンソースにしてる理由っていうのも、まあ、何かしら裏にはあるわけで、うん、まあ、そのさ、まあ、いろんな、まあ、エンジン X のようにね、サポートなり、そのプラスっていうやつを売って、ビジネスをするっていうビジネスの仕方をしてる場所もあれば、そうじゃない、やり方とか、まあ、してたりとかもする場合もあると思うので、まあ、そこはね、オープンソースとビジネスの世界はすごい難しいですね。
うん、
まあ、私的にはまあずっとそのオープンソースらしいオープンソース、ファンデーション持ってるところの、まあ、ファンデーション組織がやってるオープンソースの方が嬉しいので、
うん、
その企業主体のオープンソースっていうことと、まあ、それを否定してるわけじゃないんだけど、
うん、
Python だとか Plon のように、ファンデーション組織が持っててライセンシングしてる人たちが結構まあクリアになってるところの方がまあ嬉しいなとは思ってるんですよね。
うん、
でもやっぱその反面うまくいかないことも、特にプローンなんかだとやっぱりその開発リソースをどうやって割くのかとか、もちろんそれはまだ開発できてるけど、関わる人がどんどん減ってっちゃう可能性もあって、プロモーションとかは企業みたいにうまくできないしっていうのもあって悩むんですよね、そこはね。まあイラスティックサーチも使ってますんで、まあね、イラスティックサーチが悪いとかそういうことじゃないんだけど、まあ、難しいですね。あ、そういえば、その、このライセンスとかの話になると、やっぱりその MySQL 問題とか、まあ、Oracle MySQL 問題とかも気になってはいるし、はいはいはい、まあ、そういう意味でね、Postgres は日本にも NPO 法人があったりとか、
うん、
ある程度安定した安全な形で、サービス、ソフトウェアを提供してるんじゃないかなとは思ったりするし、
うん
うん、ね、難しいですね、その辺はね。どういうふうにしていったらいいのかっていうのは、まあ分かんないな。ライセンス問題難しいですね。
そうっすね、うん。まあ、みんな仲良く暮らせればいいんですけどねって思っちゃうけど、まあそうもいかないだろうな。そうもいかないというか、ね、まあそれぞれの主張は分かるしなっていうのはあるんで、
そう。さっき出したオープンドキュメントプロジェクトについても、一応、うん、Python エンジニア育成推進協会がライセンシングの元にはなるっていうことにはしたんですよね。
うん、
やっぱりそのファンデーション作ってまで、もちろんその協会自体は一般社団法人なんで法人ですけれども、
うん、
まあ、まあ別のファンデーションを作ってまでっていうのはなかなか運営も大変だし、
うん、
まあ、ファンデーション組織をずっと残し続けるのもまたそれはそれで大変だと思うので、うん、まあ難しいですね。どう考えていったらいいのかっていうのは、
うん、
ここは、うん、ゾープファンデーションがなくなった話とかね、まあなんかみんなわかんないとは思うけどね。
ちょっとその話は僕は知らないです。
まあ、知らないですよね。まあ、ゾープファンデーションっていう、ゾープのファンデーション組織がアメリカにあったんですけど、どこまでマージできてるか私は知りませんが、プロンファンデーションにマージすることが決まっている、またはマージされた。法律的にどこまで手続きが済んだかは知らないです。
なるほど。
大変らしいっすよ、やっぱり。一つのファンデーション組織をまあ、マージするとか解体するっていうのは、
やっぱそ、
うん、もちろんそこで持ってるソフトウェアの知財があるので、その知財どうするかみたいな問題になるわけですよね。 まあね、よくあるパターン、アパッチファンデーションにマージするとかあるじゃないですか、寄贈するみたいなのとか、うん、まあまあそういう世界と同じようなことをやったんだと思うんですけど、お互い組織があったので、まあ、似たような関係者がいて似たような人たちがやってるので連絡はもちろんつくわけだけど、まあまあその辺もまあ難しいですね。ファンデーション組織が絶対とは思わないけど、まあ、ファンデーション組織の方が民主的にいろんなものは解決していくんじゃないかなとは思いつつ、じゃあ企業がやっちゃいけないのかっていうと、まあそれはまた違うしなとか、まあまあここの話は根が深いし難しいですね。まあなんか議論湧きそうだからやめますか。
そうですね、
はい、そこまでこのぐらいですね。話長くなるし、いろいろね思いが違う人のね議論がねいろいろ湧くからね、この話はね。
そうですね、
うん、作り手また企業手、企業側利用側、まあいろんな人たちがいるんで、まあ、いろんな形があっていいとは思いますけど、うん、難しいですね、はい、そんな感じですかね。なんか全然違うドッカーの話から、ドッカーの有料化の話から、そんなライセンス
だいぶ話が飛びました。
飛びましたね。あ、まあそのドッカーの有料化の話で思い出したのは、アナコンダ有料化とか。
ああ、そうですね、
もうねすごい気になったねあれは。まあすごい高いんですよね。
なんかそうなんですね、
すごいよくわかんない値段がついてましたね、ちょっと。まあ、アナコンダがね、まあ、教育機関とかもちろん無料だし、ある一定の企業規模なら無料なんですけど、大手になると有料ですって、
はいはいはいはい、
従業員に対していくらですみたいな感じなんですけど、まあね、そこに踏み込んじゃうんだって思ったり、まあ、私はもともとアナコンダを普段から使っていないので、全然困ってないんですけど、ね、使ってた人たちはたくさんいると思うし、まあ、そこ狙い撃ちにされてんだろうなって、まあ、特にアメリカの大手銀行とか、その金融機関的なところを狙い撃ちしてるんじゃないかなって思ってますけどね、まあ金儲けもすごいしてるわけだし、そこでそれを使って、まあエコシステムとしてはちょっとどうなのかなという気はしますけどね、ここまで流行ってこうなっちゃってる状況で、まあまあでも今となってはそんなにアナコンダを使わなくても、私とかは全然普通にアナコンダのメリットをそんな感じないタイプの人なので、インストールできちゃうし、まあ、環境を整えるのはそんな難しくないし、って思うと、まあアナコンダじゃなくてもいいよなとは思ってますけどね。
まあ、そうですね、僕もアナコンダは正直、よくその界隈で使われていること自体は知ってましたけど、自分では実は使ったことがないっていうぐらい。全然こう、まあ、僕はあまり関わらないがなかった感じですね。
関わり私もなかったんですね。ただで結構アナコンダ書籍の話に戻っちゃいますけど、アナコンダでインストールしようみたいな書籍は結構一時期あったし、
そうですね
今はちょっと最近調べてないから分かんないですけど、まあね、楽はできるけど、その先がねっていう感じもしてて、
まあ用途による選択肢だったのかなって解釈してますけどね、
まあそうですね、もちろんね、でまあその用途でもね、それこそまあ企業に入って企業でそのまま使えないかもしれないってなるのはちょっと良くない、まあ同じことができちゃいますけどね。 Python の環境等で整えられればいいんで、まあ、スタートアナコンダで入ってそこから Python 自分で、インストールして必要なパッケージインストールするっていうことでやれば別にそんな困らないのかもしれないですけどね、まあまあそれは私たちはそんな困ってないと思うけど、って感じかな。ちょっとねあの辺も、まあ、結構最近その辺の動きが多いので、ちょっとビビってるところもありますね、私自身が。
なるほど、
はい、そんな感じですかね。何か、あ、そうだ、どうしようかな。ちょっとね、一つね今回初めてやってみたいことがあるんだけど。
何でしょうか。
スラスラ Python 第2版欲しい人を募集して誰かに、プレゼント一冊しようかなと思ったんですけど、この視聴者の中から聞いてくれてる人の中
から。あ、いいんじゃないですか、
別に。いつ出せるかあれとしても、そんなに時間かかって言ってもしょうがないので、期限は決めますか。
はい、
期限は、何で募集するかもまだ決まってないんだけど、まあ、それはこれから今から喋りながら考えるんですけど、期限は12月の19日日曜日、23時59分での JST です。繰り返しますね。12月、19日は日曜日です。
はい、
日曜日の、夜中の、23時59分、日本時間です。までに、何にしようか、やっぱツイッターとかでいいのかな。
まあ、手っ取り早いのはツイッターっすね。 確かに、うん、絶対映えそうだな。
ツイッターで何スラパイ、日本語でスラ、あ、日本語じゃない、カタカナでスラに PY、まあ、ここは文字小文字はどっちでもいいけど、まあ、小文字でかな、シャープスラパイ、スラ、あ、スラパイって全部英語で書くんだっけ、スラを S、
まあ、略称スラパイって呼んでますけど、こう表記の正式なのはようわからん感じですね。
よくわかんないね。はい、でもまあ、SURAPY にしようか。スラパイ、シャープスラパイで、テラピョンチャンネル、シャープテラピョンチャンネルをつけて、スラスラパイソン、スラスラわかるパイソン第2版、まあこの辺は略してもいいですけど、第2版が欲しいと、つぶやいてください。で、つぶやいて、つぶやいてくださいと。で、それつぶやいた人の中から1名に、DM を、お互い DM をちょっと交換して、住所いただきますが、お送りします。で、その DM の時に、合言葉が何か、ラケイさん、合言葉を1個決めましょう。これラジオ聞いてない人が、ラジオ聞いてない人が、あの、リツイートとかされたりとかされて、
あ
の、
な
んだこれっていうのあるんで、ちょっと、うん、あの、そこに、ツイッターには合言葉書いちゃダメですよ。DM を送った時に合言葉を、あの、合言葉なんですかって言ったら返してくださいっていうパターンで、うん、じゃあ合言葉を。
合言葉なんかいいのあるかな、なんか今日話したみたい。
今日話したネタでね、何かいいのないですか。
なんだろうな。と言っても、そうっすね。そうっすね。なんだろう、何がいいかな。
どんなのがいいですか。何でもいいですよ。
と、そうだな。
難しいのでいきます？
難しい
ので行くのは
結構考えちゃうな。いや、あの、ほら、ショーノートから簡単にこう、なんだろう、察することができそうなのって良くないのかなって思って。
ああ、確かに、そうか。
そうだ、
まあ、確かにね。
あの、会話の中に言ってたやつだと、
まあ。でも、まあ、そんなこと言っても、そんなに応募来ないから、大丈夫。これ聞いてる人別にそんなにたくさん何百万人とか聞いてるわけじゃないから、大丈夫です。そんなことはないんで。あの、全然そんな興味持ってない人多いと思うんで、はい。欲しいという人は、じゃあ、何ですか、合言葉は。
合言葉は、じゃあ、はい、寺田さんが、ワンオペでインタビュー動画を作っていたという話があったので、まあ、ワンオペで。
ワンオペね。はい。じゃあ、ワンオペ。なぜだかワンオペ。
はい。
はい、ワンオペ。ワンオペは、一人でオペレーションすることの日本語略ですかね、これはね。ワンオペっていう。
まあ、そうですね。
言い方ありますが、ワンオペって、DM で合言葉はって聞きますんで、そしたら DM で、ワンオペですって住所を送ってください。ということで、初めての試みということで、ちょっと、せっかくなんでね、一冊ちょっと私も、あの、最初にもらってる本があるので、それを、ご提供させていただこうかと思ってますので、ぜひ読みたいという方はですね、あの、なんか読みたいという方に送りたいなと思うので、まあ、Python のランダムかなんかで抽選はしますので、Twitter で普通に、スラパイとテラピョンチャンネルシャープつけて、シャープ、シャープ、スラパイと、テラピョンチャンネルというのをつけて、スラスラから Python 欲しいというふうに書いてください。
はい、
ということで、この辺で今日は終わりますかね。
はい、
はい、まあまあ1時間ちょっとにはなったのかな。
そう、すいません、こちらの聞きトラブルが結構今回あったので、
いやいやいや、編集で分かんなくなると思うんで大丈夫だと思いますけど、はい、編集します、ちゃんとね、はい、はい、
よろしくお願いします。
ということで、いえ久しぶりに撮りますと、やっぱりなんか久しぶりだなという感じで、こちらもちょっと緊張したり慣れないこともありましたが、皆さんお聞きいただいてどうでしたでしょうか。ぜひ感想とかは、ツイッターとかですね、先ほどの、まあ、スラパイ欲しいだけじゃなく、いろんな感想を、いただければ、と思ってます。今後も、まあ、少なくとも月1はなんとか頑張って、ポッドキャスト継続したいなとは思っておりますが、どうなることやらという感じで、はい、またですね、お聞きいただければと思っています。で、今日は、ラフケイさんに来ていただきました。ラフケイさん、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは失礼します。
失礼します。